し日和。
このコーナーはますますイオシ、イオシの提供でお送りします。
はい、ということでこのコーナー、愛媛県のほぼ中央伊予市ですね、
はい、
伊予市は3つの、地区があります。伊予地区、中山地区、そして二見地区、それぞれ異なる魅力があるわけなんですが、
はい、
非常におしゃれなカフェ、そしてフォトスポットもたくさんあります、うん、そちらを、まあ、自転車でゆったりのんびりポタリング、はい、これがね今の伊予市の楽しみ方おすすめですよということでこのコーナーで紹介しているんですが、
はい、
今日はちょっと美味しいお話がありますよ、
はい、
ですね、四川料理の店中鮮の中川勝さんにですね、うん、ちょっとお電話をつないで、はい、よし情報を発信してもらいましょう、はい、もしもし、
もしもし、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして、中川です。
噂には聞かせていただいてるんですよ、そちらのお店がすごく美味しいと。
ありがとうございます。
はい、ちょっと中川さんをご紹介させていただきますと、
はい、
もうお生まれは伊予市なんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、で郡中小学校、江南中学校と伊予市の学校に通って、
はい、
伊予市から新田に通って、
はい、
その後大阪阿倍野、
そうですね、
はい、辻料理師専門学校、僕の友達もここ行ったわ。
ああ、そうなんですか、
うん、中華料理屋の息子、そこから赤坂の四川飯店、
うん、
こちらに行って陳建民さんに指示。
すごい、
はい、
で、料理長として6年間腕を振るってるんですって、
うんうんうん、
はあ、はい、なるほど。でその後は独立されて中国料理の天外店というお店を、
はい、
東京で31年間。
すごい。
そうですね。
へ
え、そうなんですか。
はい、
はあ、今は、その関東での東京のお店はもうおしめになられてこちらに帰ってこられたということですか。はい、
そうです。
はあ、で四川料理の店中鮮を今、はい、伊予市で開店中と、
はい、
いうことですけど、今中鮮さんはテイクアウトの専門店なんですか。
そうなんですよ。
はあ、はあ、
はい、
なんかその噂には聞いてて、
はい、
エビチリが死ぬほどうまいって聞きました。
ありがとうございます。
やっぱり違うんですか。
ね、はい、私はまあ、例えば調味料ありますよね、
はいはい、
調味料なんかもやっぱり自分でブレンドして、
は
い、エビチリには生姜とかニンニクなんかを使うんですけど、
はい、
そういうものをこだわって、
はあ、
もう完全にフレッシュで、今出来合いみたいなおろし生姜とかあるんですけど、
は
い、そういうものを一切使わないで、
なんと、
あと豆板醤なんかも自分がブレンドしてですね、発酵させて、
うん、
作ってる。
へ
え、ね、
僕何回かお家で作ったらなんか美味しそうな赤いのにならないんですよ。
まあ、いろいろと、その調理工程でね、まあ、ここはしっかり炒めなきゃいけないとかね、
はい、
そういうところがあるんですよ。
はははは、
そういうところはやっぱり家庭で作るとなかなかできないっていうところがありますよね。
そういうことでしょうね。
はい、
うわ、そうですか。でこのコーナーでは、
はい、
ちょっと伊予市をですね自転車で、楽しもうということで、うん、
はい、
いろいろな情報を発信しているんですけども、
はい、
抽選でテイクアウトをして自転車で走って持っていこうと、
うん、
いうのはどうだろうかということで今日お伺いしているんですが、
ええ、
どうでしょう、この辺の料理だったら自転車で運ぶにもいいんじゃないのみたいなのってありますか。
まあ僕が作ってるテイクアウトでしたら、まあ、自転車で運ぶっていうのは何の支障もないと思いますね。
あ、もうほぼ全部いけるぞ、
大丈夫だと思います。
なるほど、
はい、
エビチリとか、
はい、
僕酢豚とかも好きなんですが、ちょっとやっぱりちょっと液体というかドロッとしてるじゃないですか。
はい、
何に入ってるんですかテイクアウトすると。
ね、お椀に入ってるんですね。
お椀だ、
はい、
はいはい、
で作っておりますから、
はい、
ちょっと冷めてるんですけど、
はい、
例えばこのラジオを聞いてですね、
はい、
テイクアウト来た時に、
はい、
この近場 の、 あのどっかで食べるんだっていうことであれば、はい、温めるっていうことできますから。
なるほど、
嬉しい、
はい、ははなるほど、いいですね。今あのちょっとこうスタジオで、
はい、
ディレクターが何かを用意してくれてるんですよ。ガサガサガサガサ、
はい、
これ今日テイクアウトしてきたものかな。
はい、
メニューは何ですかね。
ですね、はい、ちょっと黄色っぽいソースがかかったのがエビマヨです。
エビマヨ
大好き。
来週のメニューになるんですけど、
はい、
来週の週末メニューエビマヨが入ってるんですけど、
あ
で黒いのが先ほど僕は酢豚が好きだっておっしゃってましたよね、
はいはい、
その黒いのが黒酢酢豚。
出た、黒酢酢豚超うまいですよね。うわ持ってきた、
すごい、うわ
ありがとうございます。
あこれエビチリの上に乗ってるのはクコの実、
あのエビマヨです、
ね、あエビマヨ、
エビマ ヨ、
うん、
エビマヨ、
赤いのが、
赤いのはクコの実なんですよ。
おすごい本格的。
はい、クコの実もですね、
はい、
乾燥したクコの実をふやかして、
はい、
で金木犀のお酒があるんですね、
はい、
はいはい、
それにちょっと浸したものなんです。
わあ、そうなんですね。水じゃないんですね。
食べて酔っ払うっていうことはありえないですけれども、風味がですね非常にいいですから、
ま、
ちょっと召し上がってみてください。
美味しい。うん。エビもいわゆるプリプリで、
はい。
衣はしっとり。
はい。
揚げ油にもこれこだわりがありますね。
うん。
そうですね、はい、やはり揚げる時の油っていうのは、うん、上質な油で揚げると揚げ物って美味しいですからね。
美味しい、はあ、でそういうそこあやっぱり揚げ物こだわられているんで、こういう風にテイクアウトで冷めてても油でベチャみたいなのがあんまりないですね、
う
ん
う
ん、
まあ衣の作り方もあるんですけどね。
やっぱりか、
衣の作り方でやはりグルテンを出さない衣の作り方ですね、
は
い
は
い、
なるほど、あんまりネバネバさせないってことやね。
時間が経つと、はい、時間が経っても美味しくいただけるっていうような揚げ方ですよね。
ちょっと次はじゃあこの黒酢の酢豚を、
はい、
黒酢の酢豚うまいよね、
はい、いただきます。
もう食べる前から同時に食べるなよ、食欲旅行の時に2人いて同時に口に入れたらどっちが喋るんよ。
いやもう我慢できなくて
我慢しろよ。
これすごいですね、黒酢のもう旨味がめっちゃギュッてなってますね。
食べる前からね黒酢の香りが立つ、
うん、
うまい。
美
味しいですか。
美味しいです。
あありがとうございます、うん、この黒酢酢豚はですね、
はい、
やっぱりお酢にこだわってるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
お酢、
はい、
はい、
やはり中国のお酢と、うん、あと中国の浙江省のお酢なんですけれどもね、有名なお酢があるんですけど、そのお酢と、はい、日本のお酢と、
はい、
あとヨーロッパのお酢があるんです。それをちょっと
ブレンドして
黒酢酢豚っていうのを作ってるんですね。
なるほど、これはうまい。うちのディレクターが厳しくて、
はい、
チンしてくれてないんですよ。でちょっと冷めた状態でいただいてるんですが、
はい、
それでも十分美味しいし、
ありがとうございます。
香りとか味もちゃんと立ってきてるし、
ありがとうございます。
チンしたらもっとうまいな、さすがに。
まあでもテイクアウト前提で行くんだったら冷めても美味しいっていうおかずはすごくいいですよね、
うん、そうですよね、
うん、
で中にはですね、
はい、
時折お客様で、
ええ、
海岸で食べたいとか、
ああですよね、
っていう方いらっしゃるんですよ。
ほらほら、
うちに持って帰んないっていうお客様いらっしゃいますよ、
は
あ
は
あ、その時に、
うん、
どうしましょう、温めましょうかっていうことで、
はい、
で温めてお箸をお付けして、
はい、
お持ちになっていただいてるんですよね。
あもうすぐ食べようということやな、
はい、
うん、あれでしょう、天津とかもあるんですよね。
あります。
うん、シューマイとか、
はい、
春巻きとか、
うまい春巻きありますね。
その辺はもう抜群にいけるやろ。
絶対美味しいでしょ
う
よ。
シューマイ春巻きも温めて、
うん、
ちょっと海岸で食べるからっていう方もいらっしゃいます。
ですよね。そりゃそうでしょう。
はい。
海岸まで、海岸ってどこの海岸ですかね。
うちの抽選がある店舗から、
はい、
もう本当海岸までは歩いて1分くらいです、
は
い、あ海沿いですから。
なるほど、ま
あ、それは何もない、海岸ですよ。
何もない海岸なんですね、
その名称がある海岸ではないですけれども、はいはいはい、
なるほどなるほど。
でそれからしばらくどうでしょう、自転車で、5分ぐらいですかね、5分か7、8分くらいで、
はい、
五色浜って
出た、はい、
五色浜までは7、8分で行けますよね、
自転車だと、
はい、
あじゃあそういうとこまで行ってもいいね。
そうですね、
これ店舗は何時から何時までオープンされてらっしゃるんですか。
ですね、営業が月か、うん、木金土なんですよ。
あ、はい、結構いっぱい空いてる。
で月か木金は10時から4時までなんです。であと土曜日は今日スタジオにお伺いできなくて申し訳ないんですけど、
いい
2時まで営業してるんですね。
は
い、本当は行ってね、うん、食べてるところとか、
う
ん、ちょっと見たかったんですけど、
あ、そう、
はい、仕事が今終わったところですから。
お疲れ様です。
はい、
いやいや、今度
は
ちょっと寄らせていただいて、
ね、
自転車で行ってみたいなと思うんですけど、うん、
はい、
そうかそうか、お店から五色姫の海浜公園までだとそんなに離れてないんですね。
そうですね、
うん、
自転車で本当、直線ですからね、はい、うちのお店から、
うん、
道路を海岸の方にずっと行きますと、
はいはい、
五色山、今海浜公園って言うんですかね、僕は、はい、18までしかこっちにいなかったから五色山五色山って言うんですけど、
はい、
そこに着きます。
なるほど、
はい、
あ、中線さんからまっすぐ行くと丸友の工場があって
ありますね。
そこからこう道沿いに、はい、海沿いに進むと五色姫の海浜公園、
うん、そうですね、
うん、五色姫の海浜公園って中川さんが子供の頃は今みたいに整備されてなかったんですか。
そうですね、ちょっとこっちに帰ってきて海浜公園見たんですけど、はい、随分綺麗になりましたよね。
綺麗になってますよね、
はい、昔僕たちは、僕は新川海水浴って、はい、今はないですけれども、
ほう、
そっちの方がありましたから両方に行ってましたよね。
あ、そうなんですね、
はい、五色山と新川に。
その頃はやっぱり自転車で移動するのがもうメインでした。
そうですね、自転車好きだったですから、
はい、
よく行きましたよ。もうイオシそこら中行きましたよ
なんかイオシはどちらかっていうとその中に入った方がなんかいろんな新しい発見があったりとか、うん、そのちっちゃいお店を見つけれたりとかっていうのがあるので、ね、自転車の方がもしかしたら、
はい、いやいや、いい
でしょ、楽しめるかもしれないですね、
うん、そうですよね、
うん、道が細かいですもんね、
うん、
中川さんが子供の頃はであれですか、お店とかも今おしゃれなお店がいっぱいあるでしょ。
はい、
昔はそんなにはなかったんですかね。
そんなになかったですね。
うん、
はい、
今はもう若者向けのお店なんかもたくさんできてますし、
う
ん、
そうですね、
はい、
僕が子供の頃はあれですよね、灘町通りって、
はい、
ちょうど伊予鉄の群中線の、
はいはい、
群中駅と、
はい、
群中港駅っていう最後の終点の駅があるんですけど、
はい、
その通りのところで旧道のところが商店街になってたんですよね。
なるほど、
もうそこがずっとにぎわってて、
はい、
その中に昔の老舗のお店がありましたよね。
なるほど、
現在でもありますけどね。
今でもあの辺をこう自転車なんかでゆっくり回ると、
はい、
ちょっとこう昭和な感じというかそういう街並み残ってますよね。
ありますあります、
うん、だからああいうのもやっぱり車で通るともう一瞬なんですけど、自転車でゆっくり通ると伊予市はねそういう部分もあるよ。ノスタルジックな部分っていうのもあるし、
ね、
おしゃれなお店もあるし、
うん、
やっぱりまあいろいろとその五色姫の海浜公園とか、うん、その先にもずーっと海沿いに道路がありますから、うんうん、通ってみるといいのかなと。
そうですね、
うん
うん、
僕は群中港で90センチぐらいのスズキを何本か釣り上げましたよ。
すごい。
あの辺結構釣り人の方も多いですよね。
多いですよね、うんう
んうん、
あの辺は釣りのポイントでもあるんで、
私もよく伊予港とかに釣りに行くので、
釣りに行く、
そうだからお店からは結構近いですよね、漁港だったら。
からそうですね、うん、群中漁港ですよね、うんうん、まあ漁港って言いましょうかね、
はい、
そこのところまでやっぱりその五色山と同じぐらいですからね、五色山よりもまだ近いぐらいですね。
なるほど、
いいですね。
でうちのお店から、はい、あの丸友の工場があるってやったじゃないですか、それの右側の方でよく釣ってる方いらっしゃいます、はい、
あこっちね、
釣りをされてる方。
なるほど、これこっち、逆方向の道路を通っていくと伊予稲荷神社というのが地図上にあるんですよ。
はい、
これはどんなところですか？
あれですね、お稲荷さんで、
はい、
よく参拝の方もいらっしゃいますよね。
は
い、
あの赤い鳥居の有名なとこですかね。
どうなんでしょう、あのお稲荷さんだからおそらく赤い鳥居は
そうですよね、
あるかと思うんですけど。
なるほど、ここもね、なんか自転車で行くのそんなに難しくないし、雰囲気もありそうなんで、
はい、行ってみたい、
いいなと思います。
うん、僕もどこ、僕は伊予地区ですから、
はい、
僕が一番もう絶景だっていうところがもう一番好きなところっていうのがね、
ええ、
高見山ってあるんですけど、
高見山
自転車でちょっと登るのは大変ですから、
はは、
勾配があるんですけれども、
そうですね、
展望台とかあって
あるな、
絶景ですよ。
なるほど、
松山平野も見えますし、
はい、
なかなかいいところですね。
なるほど、
ちょっと 歩かなきゃいけないようになるかも分かりませんけど、車では行けるんですけどね、自転車
では行けますけど、
はい、であとはあれですよね、自転車でもう思い切って二見までですよね、
うん、
宮城の、
そうですよね、
宮城の山を越えて、
うんうん、
二見町まで、これ学生の頃僕行ったことあります。
なるほど、
はい、
あでも今の田上さんの、
はい、
を自転車で回るっていうのは、
はい、
一応伊予市が発行しているマップでは中級者向けのマップに、
あ なるかも分かりませんね、
はい、ちゃんと山の上を通って降りてっていう、ほぼ伊予市街を一周する感じのルートがちゃんと提示されています。はい、市長がこう回れって言ってます。
大谷池の方に出れるんですよね。
そうそうそう、大谷池の横通って、は
い、登った方から降りないでも大谷池の方に行ったりっていうこともあるんですけど、やっぱり中級者になるでしょうね。
ですね、
はい、
でも行けたらこれは達成感もあるし楽しそう、いろいろ見れて、
はい、
うん、分かりました。大谷池に夜中に行ったことありますか？
あ、僕ですか？
はい、
どうだろう、学生の頃あったかも分かりません
あそこ行きますよね、
はい
何があるんですか？
いや、いろいろです
気になる
分かりました、
はい。
ということで今日はテイクアウト専門のね、四川料理のお店中泉の中川さんにお話を伺いましたけど、このテイクアウトは予約が必要なんですね。は
い、そうですね、確実に、あれです、必要とする料理でありましたら、
は
あ、テイクアウトをされた方がいいですけれども、
はい、
当日分っていうのがありますから、ブラッと寄っても、
うん、
ある場合もあります。まあでもなかった場合がね、非常に困りますから、
予約しとけば確実ということですね。
はい、
なるほど。ホームページがありまして、そちらからメールで、予約をすると、で返信メールが来たら成立と、
は
い、いうことらしいですので、ホームページをまずはチェックしていただきたいですね。
そうですね、はい、抽選で CHU の SEN で検索していただければ、
うん、
ヒットすると思うんですけど。
わかりました。ということで、
あと、スイーツも結構、
スイーツ、
はい、
デザート、
あ、そうですか、
ええ、
じゃあまた次回出ていただいてスイーツの話を
第2弾として
ね。そうですか、わかりました。
非常に人気です。
あ、そうですか、
はい、デザートだけっていう方もいらっしゃいます。
あ、そのぐらいだ、わかりました。では今日は伊予市下阿川にあります四川料理テイクアウト専門店中泉中川勝さんにお話を伺いました。中川さん、どうもすいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いいえ、どうもありがとうございます。
さあ、ということで、
はい、
伊予市日和インフォメーション最後にお送りしましょう。 サイクリストにとっては遠くのサイクリングエリアまで気軽にアクセスできるのがサイクルトレイン、自転車を持ったまま汽車に乗れますが、はい、伊予市でも運行されます、
はい、
その名はサイクルトレイン IR 伊予灘号、JR 予算線松山駅から伊予大津駅の間で運行されます。自転車をそのまま列車に持ち込んで、自分の愛車で気軽に海岸線夕焼け小焼けラインの絶景をサイクリングで楽しもう。
お
ということで、なんと運行期間、今日からです。
お
10月8日から23日までの、土日祝日が運行です、
はい、
先着順の事前予約制でして、松山から伊予大津までが1200円、松山から下灘までは800円、安い。JR 四国ワープ松山支店に電話で申し込んでくださいね。ということで番号は 089-945-1689 です。もう一回 089-945-1689 です、新型コロナウイルス感染症対策へのご協力もよろしくお願いします。そしてこのコーナーでは伊予市内のおすすめスポット伊予市情報をツイッターやインスタグラムで発信中なんですが、皆さんもハッシュタグ伊予市日和とつけて自転車と一緒にね写真撮って送ってください。ハッシュタグイヨシはひらがな、ビオリは漢字、ハッシュタグイヨシビオリ、自転車と一緒にぜひ投稿してください。以上、イヨシビオリインフォメーションでした。
イヨシビオリ、このコーナーはますますイヨシの提供でお送りしました。